はーい、皆さん、こんばんは。今日はテンション低めでラジオを始めていきたいと思います。というのもですね、少しテンションが低い理由としましては、今日ですね、アリスさんがちょっぷら20分ほど遅れてくるそうです。はい。20分ほど遅れてくるのでですね、ちょっと、序盤だけですね、テンション低めで放送していきたいと思います。1週間ぶり、じゃない、2週間ぶりでございます。先週は、中の人がですね、まあ、中の人の、リアル弟さんが、ご結婚をするということでですね、まあ、ちょっとその結婚式に出席してまして、ちょっと帰ってこれなかったですね。水曜日にちょっと帰ってこれなかったのが、ありまして、お休みさせていただきました。いや、まあ、なぜ先週かと言いますと、先週の火曜日ですね。はい。先週の火曜日に結婚式が行われたんですが、大安だったらしいです。なんか何でしたっけ？暦ですね。この、その、大安とか、そういうのって、どこで決めてるのかなっていうのがね、非常に気になるところではございますが。はい。まあ、そちらですね、歌を披露することにもなったんですけど、まあ、その辺の話に関しましては、アリスさんが来てからですね、ちょろちょろとお話ししようかなと思っております。はい。というわけでですね、まあ、前半の、まあ、今週はですね、まあ、前半、まあ、アリスさんが来てからはその辺の話題になるかなと思いますので、前半、ま、一人でですね、ヘッドラインとかをサラサラサラっと流していけよう。いけばいいかなって思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、始まりましたレイブンズナイト第488回放送でございます。なんかですね、つい先ほどまでですね、うちの掲示板が見れなかったっていう状況だったみたいです。確認したところですね、どうやらその CGI にあまりにも高い負荷がかかって、固まってたっていう状態でした。まあね、自家サーバーを運営してたら誰、いつでもあるトラブルなんですけどね、その、海外とかから、とかですね、まあ、変なところからですね、変な書き込みというか変なアクセスがですね、大量に飛んでくることが多々あるんですよ。で、その影響でですね、サーバーが固まったりとか、ですんでね、こんなマイナーなラジオの掲示板でも、なんか書き込み対策、自由に書き込みできるような状態でしたら、もう延々と、なんか変なアドレスが貼られ続けるというね、そういう状況になるみたいでございます。で、まあ、その影響か、なんかで、そのちょっと負荷が集中してて、HTTP 関、を制御しているそのサーバーソフトがですね、止まってました。ですね、まあ、アークのサーバーの方はですね、どうやら正常に動いてたみたいですけどね。まあ、集中的な、何でしたっけ、高負荷ですね。まあ、ほんま、最近は、ネットが高速化するにあたってですね、そのいろんな情報が世界中を飛び交っております。まあ、対策しておかないとですね、あっさりと侵入されたりするケースもございますので、皆さんしっかりですね、ウイルス対策とかはしておいてください。まあ、というのもほら、最近、何でしたっけ？仮想通貨とかが流行ってるじゃないですか。まあ、その仮想通貨ですね、まあ、その、仮想通貨の、まあ、穴を探そうとですね、世界中のハッカーがいろんなところにこうね、ハッキングしてたりしてますんでね、そんなに巻き添え食らわないようにですね、気をつけつつ、まあ、今ではその何でしたっけ、落ち着きましたけど、一時期ではパソコンの乗っ取りとかも流行りましたからね。ですんでね、セキュリティ対策はしっかりしておいてください。まあという私自身も結構ガバガバだったりするんですけどね。はい、というわけでですね、本日もよろしくお願いいたします。レイブンズナイト第488回放送、ダラダラっとアリスさんが来るまでダラダラっと進めていきたいと思います。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。 さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開試合オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する甘いラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りします。本日も最後までよろしくお願いいたします。てなわけで始まりましたレイブンズナイト第488回放送でございますが、本日ですね、先ほど連絡がございまして、アリスさんがですね、ちょっと20分ほど遅刻してくるそうです。まあ20分、うん、あと13分ですが、20分の遅刻といえばあと13分でございますが、アリスさんは来れるのでしょうか。早速ですね、まあ、このラジオを聞いてる方、予想してみてはいかがでしょう。20分より早く来るか、後に来るかですね。あと、13分でございます。あと13分でアリスさんは来れるのかどうか、まあ、今日はですね、その何時に来るかの予想じゃなくて、その、20分に到達、来れるかどうかですね。20分ジャストに来れるかどうか、20分より早く来るか、20分より後に来るか、そこをですね、これを聞いている方に早速予想していただきましょう。予想していただいて正解者の方には特に何もございません。まあ、ちなみに私今回はですね、まあ、あと12分でございますが、あと12分で来れないような気がします。私前回来れるをね、アリスさんのその宣言した時間より前に来ることを予想してたんですが、はい。まあ、私はちょっと今日はですね、なんかピンときまして、20分より後になりそうですね。はい。20分より早く来れると思う方が今のところ2票でございます。来れないと思います。と、方が1票。まあ、私と合わせて2票ですね。はい。まあ、そんな、こんなでですね、まあ、あと12分でございますが、まあ、アリスさんが、来れるかどうか、楽しみでございます。でですね、本日のお題を早速紹介していただき、紹介していきましょう。488回放送、本日のラジオのお題は、まあ、2月や3月、何かとですね、甘いものに関連付けられるイベント多い季節ではないでしょうか。まあ、そんなこと思ってるのは私だけですかね。まあ、バレンタインデー、ホワイトデーなんかは定番ではございますが、ひな祭りでもね、まあ、ひなあられは甘くはないかもしれませんけど、なんかなんでしたっけ、ひな祭りのケーキっぽいやつ、わかんないですけどね、なんか甘い和菓子なんかもですね、食べたりしますが、まあ、少し暖かく、まあ、最近ですね、暖かくなってきたので、まあ、アイス食べたくなるようなね、季節、いいかもし、アイスもいいかもしれませんけどね。まあ、本日のお題ですね。まあ、そういった、2月、甘いものに関連したお題でございまして、甘味です。はい。甘い、甘味ですね。さて、甘味とは一体何なのかと言いますとですね、ウィキペディア先生によりますと、はい、甘味とは味覚の一つです。果物やか、お菓子や果物などの甘い食べ物を食べた時に感じる味です。甘味とも言いますね。まあ、サトウキビなどから生成された砂糖や、果物に含まれる果糖などが甘味の主なものだが、近年は甘味料を使い人工的に甘味をつけることも多いそうですね。まあ、甘味です、甘味です。まあ、好きなお菓子ですね、おすすめのスイーツ、甘いものを食べるならここがおすすめというお店などなど、食べてもみたいものやびっくり仰天なものとかですね、いろいろと、甘味に関することなど何でも OK でございます。このお菓子が好きです、私甘いものは苦手ですとかですね、そんな感じでも OK でございます。まあ、ちなみに私エイチャルの長男の人はチョコ派でございます。まあ、チョコはね、苦いものっていうイメージもあるかもしれませんが、甘いチョコが好きです。まあ、あまり甘すぎてもね、微妙だとは思いますけどね。本日のお題、甘味でございます。甘いものに関することだったら何でも OK でございます。ぜひぜひご投稿ください。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらもですね、本日のスレッドに書き込みください。書き込みいただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。 はい。というわけでですね、よろしくお願いいたします。で、レイボンズナイトはですね、リスボン放送ブース、リスボンの港前ですね、EOS サーバーの港前が放送ブースとなっております。まあ、こちらに来ていただければ、動画の配信も行っておりますので、画面に映ることはできると思います。まあ、動画の配信に関しましては、レイボンズナイトはおまけでございます。基本ラジオ放送ですので、動画ですけど動かないっていうことよくあります。あらかじめご了承くださいませ。バックナンバーもですね、基本的には音声だけでして、動画は保存されておりませんので、まあ、名前とか映ってるかもしれませんが、旅の恥は書き捨てぐらいな感じでですね、特に残り続けることはございませんのでご安心ください。はい。というわけで、レイブンズナイト第488回放送、本日も最後までよろしくお願いいたします。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュース、トピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとした話題、ニュースなんかをつらつらつらっと紹介していくようなそんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、毎週、火曜日、毎週ではございませんね。火曜日に主に火曜日にアップデート、更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただくと、そういった公式サイトのニュース、情報なんかを耳から入手することができる、そんな感じの放送でございます。ですんでね、レイブンズナイトの前半コーナーですね。前半コーナーは大公開時代オンラインメインのコーナーではございますが、そちらを紹介していきたいと思います。では早速公式サイトを覗いてみましょう。大公開時代オンライン、オーダーオブザプリンス。まずは、ワールドニュースから。2月の20日ですね。サーバーアップデート情報です。機能の追加といたしましては、チャンス到来、アトランティスへの船出に関する諸機能が追加されました。アトランティスの船出ですね。で、機能変更といたしましては、酒場娘グランプリの、初期の、酒場娘グランプリリターンの初機能の終了。これさ、俺思ったんですけど、これ酒場娘って読んでますけど、実際の読み方は違うってことあったりするんですかね。酒場娘。主女っ子とか、主女っ子、主情子。なんか娘って書いて子って呼んだりするじゃないですか。主情子、響き悪いな。でも酒場娘っていうのもなんか主情娘、主情娘、モーニング娘的な主情娘、これもなんか響きが悪いですね。はい。スジャータ、もうスジャータグランプリ、合ってんのかな。まあ、そちら、酒場娘の、なんか読み方はですね、募集したいと思います。まあ、こちらの初機能は終了となりました。続きまして、チャプター2、ホライゾンアップデート記念キャンペーンに関する初機能も終了。ホライゾンアップデート記念ウェルカムバックキャンペーンに関する初機能も終了となりました。酒場娘と書いて、酒場城。その他、コラボイベント、画家への童貞にて NPC、圧戦人からクエストを受け負う際に前金をもらえない不具合が補填されました。そして、デルフィンショップの陳列品が更新されました。です。まあ、何でしたっけ？この、アトランティスへの出航ですね。チャンス到来、アトランティスへの出航という、アトランティスへの船出ですね。はい。こちら、のイベント内容なんですけど、まあ、アトランティス、2月の20日から3月6日まで、 予定しております。イベントの概要といたしましては、期間、実施期間中下記のアイテムをプレゼントでボーナス効果があるそうです。アイテムのプレゼントは、身なりのいい紳士、おら身なりのいい紳士、アイテムよこせ、いつものようにアイテムよこせということで、こちらをですね、身なりのいい紳士に話しかけると一度だけ、密航達成報告書です。使用すると太陽の船の調査が開始できるっていうですねものなんですが、はい、よっこらせ、身なりのいい紳士、ほらよこせ、まあ、これを使うとですねアトランティスに行けるらしいですね。はい、でボーナス効果としましては、特別依頼アッセンと目的地別依頼のアッセン書の消費量が2枚になるそうですね。でアトランティス大陸の街アクロポリスで特別なアイテムが販売されるそうです。はい、こちらは何でしたっけ、失われし古代の天球儀とかですね、古代の知識書とかですね、公開学小論文とかですね、頭痛薬、頭痛薬が意外と高いな。でプライベートファームの開発の手順が書かれた書物なんかが、あるそうなんですが、まあ、公開学小論文ですね、これ大学から単位1000獲得なんですけど、これちょっと欲しかったりはしますけどね。はい、でアトランティスですね、密航ですね、進捗するとアトランティスへ到達することができるそうです。まあ、あの太陽の船ですね、それを作っていくらしいんですが、まあこれね、このアトランティス、私未だに実装されて一回も行ったことないんですよね。はい、で頭痛薬が非常に大事ということですので、頭痛薬ね、頭痛薬そんなに在庫はなかったとは思いますが、意外と大事らしいですね。まあそんなに大事なんだったら、あのあれですね、アットウェブのポイントがあるときに、貯めておけばよかったかなとかって今更思ってますね。126個しかないです。頭痛薬ね、意外と、まあ、あの冒険をする方にとっちゃ、非常に重要なアイテムみたいですね。頭痛薬、チョコでこういろいろと読んだりするのに必要なわけでございますので、はい、まあ、あのこのアトランティスですね、到達したらいろいろと特別なアイテムが入手できるそうですけど、この、失われし古代の天球儀のこの失われた大陸へ移動できるって、この失われた大陸って何のことなんでしょうかね。よいしょ、はい、失われし大陸に移動できる、失われし大陸ってどこよ。はい、まあまあなんだろう、完全にその大航海時代オンラインに置いてきぼりを食らってるようなそんな感じではございますけど、まあその辺はね、失われた大陸は何のことか、知ってる方教えていただければ、コメントいただければと思います。南極大陸とか、南極大陸は失われてないですね。失われた大陸、ムー大陸とかですかね。で失われた頭皮の毛根、毛髪、まあハゲの話題は、スルーして、あの横に置いておきましょう。はい、でですね、3月6日実施の定期メンテナンスの時間変更のお知らせということでございます。3月6日の定期メンテナンスはですね、 10時30分から15時30分を予定しております。まあ、いつもより長いメンテナンス時間となっておりますので、ご理解くださいませ。で、何でしたっけ、サーバーアップデート情報は以上ですかね。で、まあ、あと15日にウェブ障害発生とか起きてますけど、まあ、その辺はスルーしておきましょう。あ、20分経ちました。はい、20分、今22時22分です。20分を2分ほどオーバーしました。はい、今日は私の予想大当たりですね。では続いてトピックスも読んでいきましょう。デルフィンショップラインナップが更新されました。公開者コインで購入することができる課金アイテムのですね、ラインナップが更新されましたので、今のうちに買えるものは買っておきましょうということでございます。はい、名称フルリグトセールがですね、売りに出されております。はい、期間限定品として名称フルリグトセールが売りに出されておりまして、で、砲弾加工指示書ですね。はい、まあ、これはですね、砲弾を雪玉に偽装させる指示書らしいです。まあ、発射するエフェクトが雪玉になってね、綺麗だよっていう感じですね。で、あとはその、雷の守りと海の守りですね、経験値を 100% 獲得できたり、スキル熟練度は 100% 獲得できるものが期間限定商品として販売されます。はい、ですね。でですね、あ、そういえばなんか今期のアニメで南極目指すやつがあって、今週も面白かったというお話でらしいんですが、まあ、その南極といえばですね、北極かな、なんか最近ですね、中国の方がですね、北極に随分とそのご就寝らしくてですね、なんか結構乗り込んで大変いろいろとやっちゃってるらしいんですけどね。はい、氷上のシルクロード構想みたいな感じで、まあ、あとその何でしたっけ、ツアー、南極、あ、そうです、南極がその中国人の新たな人気な旅行先になってまして、まあ、南極にこう殺到してですね、環境が破壊されてるっていう話でございます。まあ、特にペンギンや他の野生動物には絶対触れないでっていうね、やってるらしいんですけどね。なぜその南極が人気なのかが謎ではございますけど、はい、南極にその中国人が現在殺到してるらしいです。中国のそのお金持ちの方々の、人気旅行先がなぜか南極になってるって感じですが、まあ、10年前まではですね、旅行者が100人ぐらいだったんですけど、まあ、どうやら現在は年間5000人以上がですね、南極に行ってるそうです。はい、まあ、中国の旧正月あたりにですね、南極旅行に訪れてるってことなんですが、まあ、実際にその狩猟とかゴミ捨てとかですね、野生動物に触れないでっていうそんな、行動をですね、まあ、過去にやっちゃったらしいんですけどね。まあ、南極のツアーなんですが、まあ、価格は約100万円から200万円と非常に高価ではあるんですけど、まあ、お金を持ってる方には人気があったりするらしいんです。まあ、南極でその結婚式を挙げるね、方もいらっしゃるみたいですね。まあ、写真見るとすごい寒そうです。 南極で結婚式を挙げるね、写真ものすごく寒そうですね。はい、そんな感じでね、南極ではまあ、ツアーを組めば簡単に到達できる。まあ、あれですね、同じ寒いところという意味では、その登ったりしなくていいから、まあ、到達できるんでしょうね。まあ、実際その南極の気温ってどれぐらいなんでしょう。まあ、南極の気温一番低い、まあ、気温はですね、マイナス89.2 度らしいですけどね。はい。まあ、南極と北極の気温比較では、まあ、南極の方が平均20度ぐらい寒いらしいんですけど。ね。ですね。そのマイナス80度とかどうなんでしょうね。ひえーって感じですよね。まあ、日本のその最低気温では、日本の最低気温ですね。まあ、これは北海道が氷点下41度らしいですけどね。富士山頂の記録が、マイナス氷点下38度らしいです。マイナス38度らしいですけどね。ですね。まあ、一応気象庁にその歴代全国ランキングみたいなのが載ってたりするそうです。はい、通年気温の高い順なんですが、最高は、高知県の江川崎で41度らしいですね。で、埼玉の熊谷で、40.9 度とかですね。で、マイナスは、北海道の旭川でマイナス41度らしいです。ひえー、今日マイナス 29.1 度とかですね。そのね、わからないんですよね。そのマイナスね、10度とかそこぐらいになるとその耳とかが痛くなったりしてくるじゃないですか。これがどんどん低くなっていくとどんな感じになるのかがね、非常にちょっとそのマイナス30度ぐらいのあれをね、体験してみたいっていうのがあるんですけどね。うん、まあ、実際その、最高気温最低気温とかですね、世界のまあ最高気温なんか 56.7 度らしいですね。はい。で、最低気温が、いや、待てよ、その、最高気温、まあ、世界参考記録ですね、71.5 度とかってあるんですが、まあ、実際は、これは怪しい記録らしいです。で、まあ、58.8 度っていうのも最高気温とされてたんですけど、まあ、近年の調査で誤報ではないかとは思われてますが、まあ、一応世界記録は 56.7 度ですね。まあ、日本だと 41度ですね、はい。41度を観測したらしいです。で、まあ、日本で一番高いのはなんと高知県の四万十市の江川崎っていうところらしいですね。日本には、埼玉県らしいです。で、まあでも一応参考記録としましては、47.3 度が東京市らしいですけど、まあこれはですね、なんか直前に発生した関東大震災の大火災による異常な熱気で温度が上昇したのではないかとかですね。で、まあ、最低気温に関しましては、マイナス 89.2 度。これは北極のボストーク基地らしいですね。 でも日本記録はマイナス41度ですね。まあ、でもその参考記録としてはマイナス45度とかあるらしいんですね。まあその何でしたっけ、日本って、最高と最低の差がものすごく激しいっていう感じらしいですけどね。はい、というわけでアリスさんは、アリスさんお呼びしたいと思います。アリスさんを呼び出し中です。来れるかな、来れるかな。来ないですね。アリスさん、はい、現在呼び出し中でございますが、反応がございません。残念もない。はい、まあ、20分ぐらい遅れます。まあ、あのアリスさん、アリス時計ではまだ20分経ってないみたいですね。はい、ってなわけでですね、まあ、あの先週のお話、アリスさんが来る前にやって、もうやっちゃいましょうかな。あの先週私ラジオレイブンズナイトお休みしてですね、弟くんの、リアル結婚式行ってました。はい、まあ、その結婚式でですね、私歌を一曲披露することになったんですが、まあ、流れとしましてはなんかね、余興のコーナーがあったんですが、まあ、その司会の人が、現地のその司会の人がいらっしゃったんですよね。で、その現地の司会の人にですね、なんか聞いてますかとかって言われてですね、ぶっちゃけ何にも聞いてなかったんです。はい。まあ、どのような流れでですね、どの時間に、どの歌を披露するかっていうの全く聞いてなくてですね、まあ、一応その、何でしたっけ、音響の人、まあ、PA さんにはですね、まあ、こんな感じで音を鳴らしてほしいとか、まあ、ボリュームとか、リバーブ、まあ、エコーですね、まあ、その具合なんかを調整してお願いしますっていうことをやってたんですけど、その実際にね、どんな感じに紹介してもらって、どんな流れで歌を披露してどんな感じにするのかっていうのを全くね、打ち合わせができていませんでした。当日までできていませんでした。はい。ですので、まあ何でしたっけ、もう非常にめんどくさかったので、その現地にいる司会の方にですね、まあ、私の出番が来たらもう私にマイクをパスしてください、でも自分でもあの曲紹介から喋りからなんか自分でやりまして、でやること終わったらあのマイクをお返ししますみたいな感じの流れで、マイクをお返ししますって言ってですね、もうそれでもうぶつけ本番でやりました。はい。でですね、まあ、その流れで、まあ、歌を披露したわけでございますが、まあ、その、開始前ですね、私、妹に頼まれてビデオ撮影しておりました。はい、ビデオの撮影をしてて、結構ね、意外と、ご飯を食べ出してからすぐ出番が来てですね、突然呼ばれたんです。それでは、その、何でしたっけ、私の弟くんの、まあ、お兄さんでございます。私の名前読んでもらってですね、歌のプレゼントがあります、みたいな感じでですね、それではよろしくお願いします、みたいな感じで紹介されたんですけど、正直焦りました。まだね、準備も何もできてない。もうこんな私の出番ですかみたいな。早っとかって思いながらもう、バタバタバタって。で、まあ、前に出てからそのね、衣装を変えるという、とんでもないことを やらかしてですね、まあ、うちの弟が、まあ、新郎側のご親族の方はね、普通の反応だったんですけど、新婦側のご親族の方がなんかざわついてたんですよね。なんだ、変な酔っ払いみたいなのが出てきたぞ、こいつ何もいいや、みたいな感じの、ざわつきがあったんですが、まあ、いざ、曲が流れ出してですね、私が歌い出しますと、もう会場がシーンとなりまして、はい。もうね、ざわついてたのが完全に消え去りまして、で、ちゃんと聞いていただいてですね、 で、その最後歌い終わって、ちょっと余韻を残してから、こうね、パチパチパチパチパチってこう拍手が出てくるというね。なんかね、後で聞いたら向こうのご親族さんはなんかディナーショーかなとかって思ったりとかってね、言ってたりはしてましたけどね。で、まあその後、もう、私が歌い終わった後、私のおいっこちゃんがですね、新郎の新婦のさんの方にそのプレゼントを渡すということで、まあ私が恋ダンスなんかを歌いながら、そのお子さんら二人がですね、プレゼントを渡すという、可愛らしいね、イベントがあって、で、まあ、もう適当にこうね、MC を流してですね、マイクを、そのメインの、現地の司会の方にお返ししてですね、事なきを得たんですが。はい、それで、まあ、現地の方ですね、後で聞いたらですね、後で言われたんですけど、普通の人ちゃいますよねって言われました。はい、ね、普通の人ちゃいますよね。あー、なんか絶対なんかやってますよねみたいなね、そんなコメントをいただきました。はい。はい、ね、すごい褒め言葉でございます。ちょっと、今、アリスさんから連絡来ました。iPhone が行方不明だそうです。ちょっとはい、アリスさんの iPhone が行方不明になってまして、どこ行ったんでしょうね。よっこらせ。というわけで、アリスさんの iPhone、あれするために、ちょっと電話を鳴らしてみたいと思います。よっ。と、はい、どれだどれだ、結構ですね、電話、よし、アリスセラフィムとちょっと待ってくださいね。はい。アリスさん呼び出し中でございます。おはようございます。
おはようございます。
アリスさん。
はい。
もう一個の iPhone が行方不明なんですか？
はい。いつもの通話してる iPhone が行方不明なんですよ。
iPhone2 台持ってるんですか？
だから 5S と SE だよ。
あ、ほんだら、そっちは電話したら鳴るんですか？
多分電池が切れてるんだと思う。
ちょっと鳴らしてみましょうか？
いや、もうやった。
残念無念。
もう、僕のこっちの iPhone で鳴らしてみたけど、
はい。
どこからも音がしなくて、
はい。
下の部屋にあるかな？
ちょっと一応こっちもかけてみますね。うん、ルルルルル、
いや、だからかけたんだってば。
でも何でしたっけ、電池切れたら電波の届かない場所が電源が入っていないためって出るじゃないですか。
だってオフラインだもん。
今読み出し中になってますよ。ルルルルル。
そうだよ、はい、だけどベルネコさんオフラインですって出てるでしょ。
いや、黄色マークになってますよ。
え？
はい。
どこにいるの？
黄色マークの、その、今、呼び出し中ですね。
もうちょっと探してきてもいいですか？
それか、その、何でしたっけ？スカイプで呼び出したらそれ、プルプルなります？
だから、スカイプかけてたんですよ。
はいはいはい。まあ、今、その、通話の、電話の方は、今、呼び出し音がかかってますね。プルプルプルって。
うん。だから、呼び出し音になるんだけど、はい。
でも、その、テル、電話の場合は、電源が切れてたら、電波の届かない場所にあるか、電源が入っていないため、おつなぎできませんってなるじゃないですか。
iPhone？
iPhone、iPhone。iPhone じゃなくて、その、電話の方は電話だったら。
電話は電話だよ。 電話は普通に携帯だからかけないで。
あの、iPhone は電話じゃないんですね。
今下のお母さんとお兄ちゃんがおいおいってやってるかもしれない。
あ、すいません。その、携帯電話は携帯電話で別にあるわけですね。
これで iPhone で電話したいですよ。
あ、iPhone では電話、あ、失礼しました。私勘違いしました。
携帯はプリペイドなんですよ。
普通に携帯電話鳴らしてしまいました。
あ、はい。そりゃ鳴るよ。
そりゃ鳴りますよね。
うん。
まあ、というわけでアリスさん。
はい。
はい、先週、行われた、私の弟くんの結婚式の話を今してたんですけど。
はい、あ、はい。
はい。
聞かせておくんなまし。
まあ、え？いやもう大体、
聞かせておくんなまし。
大体話し終えてしまいまして。向こうの現地の人にはですね。
うん。
普通の人ちゃいますよねって言われました。
うん。褒め言葉だよね。
褒め言葉ですね。絶対なんかやってますよね。いやー、まあね、なんか向こうの、弟のね、嫁さん側のその親族の方にですね、一体何者や、うん、みたいな感じのね。はい。
もうそのまま司会できるんじゃないのみたいに言われちゃったんじゃない？
そうそうそうそうそう。で、もう、司会の、まあ一番嬉しかったのはもうその現地の、司会をやってる方にですね、
うん。
一般の方ちゃいますよねって言われたのが、
はい、そうだよね。
完全に慣れてますよねみたいな感じのね。
さすがじゃの、さすがじゃの。
ですんでね、まあ歌もその無事に披露し終えて、で、なんと親父が泣きました。俺の歌に感動して親父泣きました。
わあ、いやでも人を感動させられるっていうのはすごいじゃないですか。
まあそうですね。でその。俺の妹さんなんかはもう手のひらクルーしてました。
え？
めっちゃ良かったよってね。
ああ。
ちなみに私、その結婚式でご披露した歌がですね。
はい。
まあ、日本だとよく布施明さんが歌ってます。歌ってて有名なそのマイウェイって曲あるじゃないですか。
はい。
まあ、もともとその海外の、原曲の歌詞だとですね、まあ、人生の終わりの歌だったりはするんですけど、はい、まあ、布施明さんが、はい、の歌詞のバージョンは、なんか船出を、ね、船出の曲みたいなね、感じになってまして、まあ、その曲もですね、
うん。
平井堅がカバーしたバージョンがあるんですよ。
うん、うん。
平井堅さんがカバーしたバージョンがありまして、ピアノ、シンプルにそのピアノソロで演奏してるやつに歌をつけてるんですよね。
うん。
だけのそのやつがあって、それをまあご披露させていただいたんですが、
うんうんうん。
まあやる前はですね、もう正直妹から大反対でした。
おう。
そんな歌誰も知らねえよって。大でそのどんな歌かこうマイウェイで検索したら、
うん。
まあその布施明さんのバージョンとか、まあ原曲のバージョンとかがこういっぱい出てきたんですよね。
うん、
で、まあ、布施明さんとかめちゃめちゃ歌うまいですけど、
うん、
逆にその、今の方には受けないじゃないですか。歌い方というかなっていうかがね。
ちょっと古臭いみたいなイメージに。
そうそうそうそう。まあ、平井堅のバージョンはそんなことはないんですけど、
うん、うん。
もうすごい古臭いイメージがあって、
うん。
で、そんな歌うなみたいな感じで、弟にはもうね、大批判。もう親父世代には受けるかもしれんけど、弟とか、
ああ、なるほどね。
の世代にはふさわしくないみたいな感じでね。
うん。弟のためだったらもうちょっとこう、新しい感じの。
にしろや、みたいなね。うんうんうん、エグザイルとか歌えや、的なね。エグザイルの道とかいいんじゃねえのみたいなね。とか、あと、平井堅のその、ラブラブラブとかうまいからええんちゃうのとかって言ってたけど。
うん。
俺はでも、それが歌いたかったんで。まあ、親父のリクエストもあって実際歌ってみたんですよ。
うん。
だから、妹はもう手のひらクルーですよ。手のひらクルー。
よかったよ
ー。はい。めっちゃよかった。
めっちゃよかったよ
ー。で、まあ、その、弟もその、なんか盛り上げてくれてよかったみたいなね。
うん。
でもその、しっとり歌った後にあれですよ、その、恋ダンス歌ってですね。
恋ダンス？
ちっちゃいお子さんがね、
ん、
あの踊るというね、まあ通称恋ダンスとは言われてますけどね、その星野源さんの恋って歌ですわ。
どんな歌？
え、アリさん知らないですか？
うん、ちょっと触りだけ。
え、あのほんだら歌詞、か、何でしたっけ、サビの部分なんですけど、
うん、
なんかあの何でしたっけ、歌詞が思い出せない、あの胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出してってやつ。
全然知らない。
マジか、これ知らんとは、うん、あれですね。
え、ね、何それ。
歌い出しとかだったら、
美
味しいの、いい営みの街がくれたら色めきってやつです。
全然わかんない。
彼たちは運ぶはカラスと人々の群れ。これオケないんですごい歌いにくいですけどね。はい、こんな。
全然わかんないよ。
あ、マジですか？
初めて聞いたよ。うん。
初めて聞いたってことはないでしょう。
初めて聞いたよ。
マジで。ほんだら、とりあえず、これ、ほんだら、よっこいせ。うん、えいやさ、とう。まあ、とりあえず爪の動画を今送っておきますけど。
え、今送られても困るよ。
そう、あ、そうですね。まあまあ、後で聞いてく、うん、後で聞いてください。
はい。
まあ、その、もともとですね、その、何でしたっけ、これ、逃げ恥ってドラマが。
あ、うん。逃げ恥っていうタイトルは知ってる。
はい。その、逃げるは恥だが役に立つっていう、そのドラマの、うん、その、テーマソングでも使われてたって感じですね。
ますますわかんないじゃん。
俺も逃げ恥知らないですけど、恋ダンスは知ってました。で、その、この曲ですね、なんか、めちゃめちゃ難しいんですよ。
う
ん、
ほう。
というのもですね、テンポがめちゃ速いんです。わざとテンポを速くしてるんです。
うん。
その、実際にその、解説、テレビで解説されてたんですけど、まあ、メロディーラインとかは、めちゃめちゃ、実はそのバラード系にした方が、
うん。
合うような曲でもあるんですが、まあ、その、ダンス、うん、まあ、テンポよく見せるために、わざとものすごいテンポを上げてるって言ってですね。
ああ、なるほど。
だからそのギターなんかもものすごい、ちょっと、よく聞くとすごい歪なく聞こえたりするんですけど、
ボーカロイドが絶対歌えないような速さの曲を歌ってるような感じ？
いや、そういうんではないです。そういうんではないですけど、なんかバラードソングをね、テンポ上げて歌うと歌いにくい的なのがあるじゃないですか。
バラードソングをテンポ上げて歌うと歌いにくい。何の早口言葉だい？
え、そのゆっくりの曲を、スピード上げて歌うと、
うん、
その、なんか、歌詞が詰まってしまって、すごい早口になる的な。
うん、あー、なんかわかるような気がする。
で、その、なんでしたっけ、音がこう結構飛んだりするんですけど、低音から高音にパンって飛んだりするんですけど、
うん、
ゆっくりの曲だったらまあ準備できるじゃないですか。
あ、うん。
ね、それができなかったりしてですね、
その、
何でしたっけ、地声からファルセットに切り替えるところがすごい難しかったりするんですけどね。
うん。
まあそういうのがあって、ちょっとこの歌に関しましては結構、苦労したんですけど。まあおまけです。もうそっちはね、この歌歌ってるときはお子さんがね、プレゼント持っていくときのそのバックミュージックなんでね、全然気にしなかったんですけどね。
え、それでも歌ってたんだ。
いや、歌いましたよ。
お
ー。で、その後、その、何でしたっけ、ライオンキングの Can You Feel the Love Tonight を歌いました、ね。
うん。
まあ、それは、なんか、弟がこう、各テーブルを回って、こうね、写真撮影しているところのバックミュージックみたいになってましたけどね。
そんなに歌ってきたの
?2 曲だけですよ、私は。
え？あれ？
2 曲だけです。
今、だって、え？
あ、3曲です。
3曲だよね。今ちょっとおかしいなって思ったよ。
すいません、3曲ですね。で、何でしたっけ、俺の妹と、その妹の旦那さんがセットで歌って、
うん。
で、何でしたっけ、俺の、母親の あれ、兄になるんかな？
ん？
母親の兄になるんかな？まあ、あの、全員歌ったの長尾家っていうね。
長尾家というか、その長尾家というか、
うちのその、何でしたっけ、俺の弟の親族側ばっかりが歌ってですね。
カラオケ大会じゃないですか、ちょっとってカラオケ大会。
神父さん側、あの、ドン引きです。ドン引きというかね、
うん、
あの、人数的には、
うん、
神父様の、そのご親族様の方が多かったんですけど、
うんうん、
あの、キャロの濃さでは、あの、内側、進路側が完全に勝ってました。ね。
キャラで勝負してきたか。
いやー、まあキャラというか、ほんまね。
うん。
何もやねん、みたいな。何の集団やねん、みたいなね。あ、でもまああの、今回の、でも今回のね、
うん。
その、結婚式に関しては別にね、まあまあまあ、まだ普通のレベルだと思いますよ。ね、その、私が過去経験した結婚式ではですね、
うん。
その、劇団というか、まあ劇団の、
うん。
ボス、団長さんと、
うん、うん。
で、まあ、一応その、お相手さんが、その劇団の役者さんの、その、ご結婚式だったんですけど、
うん。
まあ、その、関係者各所、お呼びするじゃないですか。
うん。
まあ、あの、言ったらその、神父さんの方は、まあ、役者はやってるんですけど、
うん、
まあ、周りの方は一般の方なんですよ。お友達とかね、うん、ご家族の方も一般の方なんですが、
うんうん、
で、まあ、その旦那さんになる方は、まあ、まあ、年の差、ちょっと年の差カップルなんですけど、
うん、
その旦那さんになる方は、もう、言ったら周りがですね、その芸能関連関係者各所だらけでして、で、その、まあ、だから、その余興とかいろいろやるじゃないですか、
うん、
その余興がガチなんですよ
。その、なんかもう余興がメインなんだから分かんなくなっちゃうじゃん。
そう、男性側はその言ったら周りがもう芸能関係各所なんで余興がガチすぎるんですよね。
なんか凄まじい。
はい。そういうんがあったりとかですね。
うん。
またはそのあれですね、その新郎側は舞台とかの。
うん、
格闘とかのタッチってあるじゃないですか。
ああ
いうのをこう指導してる先生。
盾かな？
盾です。あ、タッチじゃなくて、うんうん、盾ですね。はい。盾の指導してる、
うんうん。すごいね、すごいね。
先生。で、まあ一応その、そこに通ってる、まあ、元生徒さんと、その、まあご結婚されることになったんですけど、
うん。
まあその、何でしたっけ？盾の先生やってるところは、そこにいるそのお弟子さんというかですね。
うんうん、
まあその、まあ元生徒さんとかのお弟子さんとかが、すんごい張り切りまして
。うんうん。
結婚式のパーティー会場で突然ヒーローショーが始まるとかね。もう神父さんのご親族ポカーンですよ。
かっこいい。かっこいいの。
ね、映像なんか流れるんですけど、そのモーションキャプチャーして、その 3D の格闘キャラが戦う的なね。それをその夫婦で作ったとかね。
何やってたんだ？
そんなその結婚式を体験したこともがあるので、正直その私の、ね、レベルは普通のような気がしますけどね。はい。いや、今回のその弟くんがやった結婚式なんか、まあ歌のプレゼントを私がしただけなので普通ですよ、全然。ね。
そう？
はい。
そう？
普通です、普通です。だって一曲歌う人くらいおるでしょ？ね。まあ、ちなみにあるかないかはわかりませんけど、もし私が、結婚することがあったら、
うん。
デュエットで歌いながら登場したいって思ってます。
おー、かっこいい。
まあですんでね、そのご結婚相手はですね、条件として歌えることっていうのが条件になるかもしれない。
すごいな、なんかなんだか知らないけど、わかんないけど、なんかすごいな。
はい、私の嫁さんになる方は歌えることが条件になりそうな気もしないでもないですけどね。はいね、まあ、そんなこんなで、まあそういうのもあったんですけど、
うん、
楽しい楽しい結婚式が行われたりはしたんですけど、
うんうん、
まあね、私の実家からですね、全員出てしまいまして。
え、何が？あ、なるほど。
お家を全員出てしまいまして。
HR さんが。
おら、おら、お前何してんねんみたいになってですね。
うん。
そろそろ、そろそろね、戻ってこいや的な流れがものすごい、戻ってこいや的なプレッシャーがものすごく辛くてですね。
はい、はい。
さあ、どうしたものかという感じではございますけどね。まあそういう話はですね、ここでやってくるのはどうかと思いますので、今日はこの辺にしておきたいと思います。まああの、ご結婚おめでとうございます。でもこのラジオは弟なんか聞いてないですけどね、一応言っておきたいと思います。幸せのお裾分けっていうことでですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。DOL ヘッドラインでした。お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに聞いてる、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR です。
いよいよ春の訪れを感じてるアリセラフィムです。
春の訪れですか？
ええ
ー。それ、来週のお題にしましょうか。春の訪れを感じること的な。
はい。
はい、ところでアリスさん。
はい。
まあ、今日、途中から参加されたので、なんか、はい、ご報告したいこととかございますか？
そうですね。
はい、
僕、ですね。
はい。
青梅市の方に青梅市の方の病院に行ってるんですよ。
ほうほうほう。
まあ、主治医の先生が、
はい。
移動したんで、
あ、
僕もついてことにしたんで、
はいはいはい。
そうなっちゃったんですよ。で、まあ、その先生すごくいい先生で、
はい。
やっぱり先生に見てもらいたいっていう患者さんが、横浜から、
はい。
行ってる方とか。
はい、ああ、なるほど。その、主治医の先生が、すごい、そのカリスマっぷりというか、
そうなんですよ。それで、
はい。
うん。埼玉県の川口市から、
はい。
来てたりとか。
いやいや、近くの病院行こうや。
いや、なんかね、うん。皆さん頑張って行ってるんだけど、
はい。
で、僕は月曜日の26日に行ったんですよね。
はいはいはい。
そしたら、まあ、東京都のこう、田舎の方なんで。
はい。
まあ、何せ、病院ところがものすごい急な坂道があるんですよ。
東京都の田舎という、ちょっとパワーワードですね。
そうですね、
東京の田舎ってどんなんだろうって思いますけど。東京って都会じゃないの？
普通にほら、高尾山と名栗川とか僕だって、遠足で行ったけど。
はい。
普通にこう、なんか田舎の風景だよ。
東京って都会じゃないんですか？
うん。
東京すべてに高層ビルが立ち並んでたりしてるんじゃないんですか？
なんなん。だけど、
はい、はいはいはい。
とにかくその坂がすごくて、
はい。
で、冬は凍った時には、お湯を流すらしいよって言われてたんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、この間雪の日の時には、
はい。
ものすごく滑って、ほら、タクシーがね、
はい。
押してるのか引いてるのかわからないけど、みんなわらわらわらわら、すごい大人が大人数で一生懸命タクシーをなんかやってたんだけど、
は
あ
は
あ
は
あ、いやー、ここスパイクないと登れないってぐらいに本当に怖かったんだ。
はい。
で、それでですね、
はい。
で、26日にまあ行ってきたわけなんですよ。
はいはいはい。
で、26日には、夜ね、
はい。
秋葉原に行かなきゃいけなかったんですよ。
秋葉に。
ええ。バーチャルリアリティカフェなんですよ。
え、なんてなんて？
バーチャルリアリティカフェ。
なんすかそれ。
バーチャルリアリティのゴーグルつけてカフェなんですよ。
ええー。
で、まあテイルズの大好きなテイルズシリーズの、
はい。
カフェを、プレオープンで、まあお試し？
はいはいはい。
っていうことで、まあ行ってきたんですよ。
はい。
で、まあその時のそのスケジュールが26日は僕病院だったので、まず東京の田舎のとこまでバーって行かなきゃいけなかったんですよ。
はい。
で、僕都心に出るんだったら、まあ新宿までだったら小平市から1時間弱で着くはずなんだけど、
はい。
僕病院行くのに2時間ぐらいかかるんですよ。
はははは。
それで、ね、で、バスでこう揺られて、で、あ、よかった、次だって思って、
はい。
そしたら、一秒、うとってやってたんですよ。
はい。
で、はやばいやばい、寝るとこだったって見たら、
はい、
知らない、なんか、停留所の名前が出てるんですよ。
寝てたわけですね。
あーって思って、すみません、〇〇はどのくらい過ぎましたかって言ったら、三つぐらい前ですねって言われて、ってなって、で、とりあえず降りますって降りて、
はい。
で、まあ、反対側に行って、停留所に行って、逆に行けばいいやと思ったわけですよ。
はいはいはい。
次のバス来るの1時間後。
わーお。
ダメだと思って、もう歩けって思って走った。
てか、あれですね、その VR カフェって、
うん。
あれですね、これは新しいですね。
うん。まあ、ちょっと、とにかく聞いてくれよ。
はいはいはい。
それで、戻っている途中で、
はい。
あ、ここもしかしたら病院に行けるかもしれないと思って Google マップ見たらちょっと行けそうな気がしたから、
はははは、
行ったらやっぱりものすごい心臓破りの坂を登ってやっと着いたんですよ。
はい。
で、って言って、今到着しましたって言って、そしたら、一生懸命ね、いろんな書類とか見せて、
はい。
で、先生、どれぐらいかかりますかって言ったら、今お客、患者さんの次なんでそんなにかかりませんよって言われて、
はい。
それでまあ待ったんだ。
はい。
手前の患者さん出てきた。
はい。
は、早く呼んでくれ。あれ？あれ？
ん？どうしました？
あれ？ってなって。
はい。
あれ？先生呼んでくれないよ。ん？あれ？って思ってたら。
はい。
呼ぶ前にドアがカチャって開いたんですよ。
はいはいはい。
先生がこっち見て、あ、いた。いたじゃないよって思って。
はい。
ほいで、まあ、お久しぶりですって言って。そしたらね、先生がね、クシュッて言ったんで、クシュッて。
はい。
先生、もしかして、花粉症ですかって言ったら、僕ね、そんなにひどくはないんだけど、まあね、ひどくないんだけど、とっても大切なことを忘れてて、って言って、ね、何度したんですかって聞いたら、
はい。
ここね、花粉が生まれるとこなんだよね。
なんすか花粉が生まれるとこって。
ここからみんな生まれた花粉が、
はい。
都会、都心に流れてくんだよねって言うんだよ。
ああ、なるほどね。
あ、そうですねって言ったの。
はい。
なんかね、最盛期にはここ空気黄色くなるらしいよ。ってなって。
はい。
いやー、困ってさ、今更やめるわけいかないしさ、どうしようかと思ってんだよねって先生の悩み相談を聞いて。
なるほど、その移動した先が花粉の大発生地だったわけですね。
そう。ほいで、あ、先生、ちょっと僕今日忙しいんですよって言って、
はい。
あ、そうなのって言って、じゃあ薬こう前回のでいいって、はい、お願いしますって。
はい。
ほいでまあ処方箋書いて、それでまあ、早くして、早くして受付のお姉さん、早くして、早くして、早くしてって。お待たせいたしました、アリスさんって言われて、あったーって言ったんですよ。
はい。
で、こちらの書類ですけどって言って、って、なんかいろいろ買いますって。で、なんかコピー取らせてください、って。じゃ、どうもありがとうございました。処方箋は、私すいませんでしたっけ？はい。少々お待ちください、ってなって、早く行ってよーって。
なんかあれですよね、その急いでる時に限ってこうもたもたやられるんですよね。
そうなの、そうなの。
でも
それで、
でもアリスさんや、うん、そもそもバス乗り遅れんかったらよかった話じゃないんですか。じゃあ乗り過ごさなかったら。
そうなの。
はい。でそれで。
でもう、はい、あと3分、もう2分、ダメかもしれないって言って、
はい。
はい、ご苦労様でした。はい、ありがとうございましたって。
はい。
でも、急な坂道は走れないんですよ。
そうですよね。でも、ダッシュしてもそのバスがあるかどうかも。
って言いながら降りてて、はい、やっと走れるところの坂のなだらかになってきたから、走っちゃえって走ったら、
はい。
で、道が見えてきた、バスが通ってった。って
感じで、あー、バスに置いてかれた、みたいな。
置いてかれた、ってなって、
はい。
で、まあ、バーチャルカフェに行って、
はい。
まあ、待ち合いの時間にはちょっと遅れましたけど、
はいはいはい。
まあ、バーチャルカフェの時間には会いまして、
はい。
で、まあ、説明が長いことと、
はい。
みんながその説明を全部聞き終えて、ちゃんと装着してまでの時間、
はいはいはい。
がものすごい食ってたんですよね。
あー。
で、ラストオーダー何時までって言われたけど、
はい。
いやいやいや、ちょっと時間足りないよってぐらいで、で、とりあえず、まあ、バーチャルカフェ、ゴーグルかけました。
はい。
こっからネタバレですけど、よろしいですか？
ああ。
まあ、多分テイルズのバーチャルカフェ、これから行く方はもしかして、リスナーさんにはいないんじゃないかなって、ちょっと思いながらも、
はいはいはい、
思いながらも。はい、まあ、テイルズ・オブ・ザ・レイズっていう、アプリの方のですね。
はい。
ゲームのミディーナちゃんというヒロインが、
はい。
ちょっと、カフェを、街のカフェでちょっと忙しいんで手伝ってくれないかってことで、一日店長をやりに行きますみたいな感じで。
はいはいはい。
まあ一日店長はしばらく店長っていう感じで、
はい、
みーなちゃんがこう、立体で、
そう。
いらっしゃいませって言ってくれるんですよ。
はい。
それで、なんか、まだ、なんか、ゆりちゃん来てませんねみたいなことを言いながら、こう、知ってるキャラがみんなこうね、それぞれ席についてたり、してるわけですよ。
そこにいるわけですね。アリスさんからしたら。はい。
そう。そしたら、扉が開いて、
はい。
ユーリが入ってきましたよ。
ほうほうほうほう。
で、まあ、みんないろいろやってるわけなんで、
はい。
おみんなもう揃ってるな、みたいなこと言いながら来て、
はい。
ああ、そこの席が空いてるな、って。いて、
はい。
僕の近くの席に好きなんですよ。
ほうほうほう。
ね。もうお隣さんですよ。もうすごい近いお向かいさんというか。で、こう、テーブルにこう、肘ついて。
はい。
うん、こっち見てるんですよ。うわ、見てる、めっちゃ見てるって、僕ももう凝視しましたよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
そしたら、そんなに周りが気になるのか？だったら手でも振ってみろよ、言うんですよ。いや、別に気になってないよって思いましたよ。でも、そのね、目線のこの、ちゃんと、こう、なんつうの、バツ印があるんですよ。
はい。
で、こう、他のキャラをじーっと見てると、
はい、
他のキャラがちょっと反応してくれたりするときなんですよ。
なんかあれですね、その目線感応型のタイプなんですか？
そうなんですよ。
最新のやつですね、それは。
そうそう。で、こう見てたら、
はい、
うんって向こうが気づいて手振ってくれたりとか。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁは
ぁ。わぁ、すごいなーって思って。
それあれですね、その、ほんまに最新の場のゴーグルですね。
うん。
目線まで追従して、その、いろいろと、反応を返してくれるというか、
そうそう、
目線センサーがついてるゴーグル自体が多分めっちゃ新しいやつですよ。
おー、なんか選択肢がこう出るところがあって、
はい。
で、こうじっと見つめると、メーターがウニョーンってこう回って、
はいはいはい。
で、一回りするとそれ選択っていう形になるんで、
はい。
うん、それでまあ、こうするんだったらどうするみたいなことでこう、選択をこう選びながら、
はい。
そしたら、よし、じゃあ、じゃあ俺がメニューを決めてやるよって言って、
は
あ、カルボナーラと、お茶漬け？
どんな、あれ
やねん。それで、どっちにするって言われたけど、僕は麻婆カレーが食べたかったので、
はい、
どっちも選択できないんですよ。
ああ、まあ、テイルズシリーズといえば麻婆カレーですよね。
そうそうそう。それで、麻婆カレーもメニューにはあったけど、僕のその選択の進み方で出なかったんですね。
はい。
そしたら、よし、カルボナーラだなって言うから、いや、違うよって思いながらも、
はい。
で、ユーリが勧めてくれた料理を食べましょうみたいなの書いてあって、いや、食べれない。
そう、あれなんですか？俺ちょっとそのバーチャルカフェで気になってたんですが、
うん。
その、あくまでその、バーチャルのカフェを体験するだけであって、 うんうん、そこでそのなんか飲み物を飲んだり食べ物を食べたりするわけではないんですよね。
わけではない。で、その、一応その食べるところまでの、っていうか、この、まあ、メニューを選ぶところまで。
まあ、あの、エア食べたつもりはできますけど、まあ、でもそのゴーグルつけたままご飯は食べづらいでしょうけどね。上司ね。
うん。で、はい、まあ、とりあえず、はい、その、一回終わってから、はい、そのキャラ、特別ゲストって、まあ、その、僕がその、行ったそのプレイオープンは有利の日だったんで、
はいはいはい。
有利は特別ゲストでそのそばに座ってこう話してくれるけど、はい、有利プラス、誰かのそのスキットって、テイルズではスキットっていうのが、こう、はいはいはい、みんなのキャラクター同士の会話があるんですけど、はい、もう一キャラを選べるということで、もう一キャラ選ぶと、
はい、
で、またそのバーチャルのゴーグルを被って、
はい、
そうするとそのキャラ同士の会話が聞こえて、こう、見れるの目の前でね。
はいはいはいはい。
こう、3D で。
はい。
それはもうなんかね、合成だなって思うんだけど、
はあは
あ
は
あ、もう常に有利の目線がもうずっとほとんどこっち向いてるわけですよ。
はい。
いやー、すごいなーって思ったね。だからちょっとがっかりなのは、ゲームのテクスチャをそのまま使ってるような感じ？
はいはいはい。
なので、なんか、ちょっと見た目がちょっと今的には雑に見えてしまう？
ああ、まあその VR とかのクラスの解像度になったら、ね、ちょっと、あれになってくるんでしょうね。
うん。でもね、本当にね、すごいね。
まあでもそれを体験したら、VR 系の、ね、ゴーグルガチで欲しくなってきたりしませんか？
なんて言うんだろう、なんて言えばいいの？
なんて言えばいいんですか？
あのさ、
はい。
うん、なんだろう、普通よく 3D の飛び出す絵とかあるじゃない、
はい、
あの写真が2つ群れてるやつ、
はいはい
はい、で僕はあの本とかいろいろ流行る前に、
はい、
あの赤と青の前に、
はい、
まあ赤と青の後だけど、
はいはいはい、
僕こうトイレの自分家のトイレの模様、
はい、
がたまたまこう見てたら視線が交差して、
はい、
あーなんかすごく立体的に見えるなーって思ってたんですよ。
はいはいはい。
それで、自分で絵を描いてみたんですよ。
はい。立体の絵です
か？こっちとこっちとこうやってこうやってって、そうそう、ちょっとずらして描いてみたんですよ。
はいはいはい。
で、また同じようにトイレのように、ちょっと目線をこうクロスさせるような感じでやってたら、
はい。
あ、すっごい飛び出て見えるって、僕自分でそれ発見して。
はぁ。
で、いろいろ描いてやったんですよ。
はい。
だけど、うん。その後結構経ってから、その 3D 飛び出る写真みたいのとか、
はい、
結構流行り始めて、
うん、
今頃こういうの出てきてるんだみたいな。
まあね。
でもそれ、そういうのが自分のこう自力で頑張んなくっても、
はい、
ゴーグルをかけるだけでそれができてしまうっていうことは、
そうですね。
すごいですよね。
だからその、
目に力入らなくてもいいよ。
自分の、何でしたっけ、限られた空間で、その空間以上のものを体験することができるっていうのは、うんうん、まあ、すごい技術だと思いますね。
すごいですね。
まあ、その逆に、3D のモデルを、その、こっちにあるように、うん、表示するような技術なんかも最近進歩してますからね。まあ、一時期話題になった、何でしたっけ？なんたらボックスってやつ。忘れた。
なんたらボックス。
忘れてもうた。
あれ？
完全に忘れてもうた。なんだったっけ？誰か思い出せない？
思い出せない。
あ、ゲートボックスですね。
え？
ゲートボックスです。
ゲートボックス？
はい、ゲートボックスですね。なんか、うん、ちっちゃい、ボックスというか、ね、
うん、
瓶っぽいの中にそのキャラがいるように見える的な。ゲートボックスっていう。まあ、これもその、 何でしたっけ、まあ動くフィギュアと言ったらそれまでなんかもしれませんけど、
うん、
うん、ね、バーチャ VR じゃなくて逆にそのリアルの世界にそのキャラを存在させる的な、
うんうん、
イメージとしてはそうなんかな。チラッと画像をアリスさんのところ画像だけならちょろっと見れたりしますと、はい、ゲートボックスね、
よいしょ、
これもなんかいろんなキャラでこう展開していくっていう話らしいんですけどね。
ああ、そう、これね、欲しいなって思った。
これ何がすごいかって言ったら、そのあれです、あのディスプレイみたいに正面からじゃなくて周りからぐるっと見ることができたりするんですよね。普通のディスプレイとかでしたら正面からあの見る角度を変えたら変わらなかったりするじゃないですか。
うん、
まあまあこういうのもあったりはするんですが、うんうん、まあ、このゲートボックス、これね、今後の展開というかですね、
うん、
なんかあれですね、そのこれってこれ専用なんですよね、ゲートボックスのそのキャラとかそれ専用っぽいんですけど、
うん、
そのなんかディスプレイ装置として、
うん、
こういう機械が他に追加で出てきてくれたりしたら嬉しいですよね。
ああ、
そのパソコンにつないで、
うん、
なんか表示できる的な、
うんうん、
なんか今後出てきたらまあそれはそれでね、また技術が進歩するのではないかなとは思いますけどね。
うん。
はい。まあ、そんな話を、この辺にしておきまして、本日のお題を紹介したいと思います。
はい。
本日のお題はですね、まあ、2月や3月といえば、まあ、甘いものに関連付けされるイベントが非常に多い季節とは思いませんか、アリス。
甘いもの？
はい。なんか、まあ、2月とか3月とかって、まあ、バレンタインデーとかホワイトデーとかね。
あ、なるほど。
まあ、ひな祭りなんかでもなんか甘い、なんか3色のお菓子あるじゃないですか。
ひなあられとひしもちと。
ひしもち、そのひしもちなんかは、甘いですよね。
甘いです。
まあ、そんな感じで本日のお題は甘味です。
甘味？
甘味です。
マジで？
好きなお菓子とかね、おすすめのスイーツとかね、甘いものを食べるのはここがおすすめとかですね、いろいろとあるんですけど、まあ、アリさんの甘味について語ってもらおうかなと思うんですが、その前に私が、ちょっと甘味について語りたいと思うんですが、
はい。
私、エイチャルの中の人はチョコ派でございます。
チョコ。
生クリームケーキより、
うん、
チョコクリームケーキです。
え？
生クリームのあのショートケーキとかあるじゃないですか。
あ、うん。
あれよりも、あの普通のチョコクリームのケーキあるじゃないですか。チョコケーキ。
うん。
が好きです。
なるほど。
ソフトクリームなんかも、バニラ味よりチョコ味です。
なるほど。
はい。チョコ味、ストレベリー味、バニラ、まあ、バニラ味は最後ですね。で、シェイクなんかも、チョコです。チョコシェイクです。はい。で、さらに言えばですね、
うん、
チョコモナカアイスとかって、チョコモナカってチョコを名乗りつつもですね、
うん、
バニラの周りだけこう、チョコでちょろっとコーティングしているだけのやつ多いじゃないですか。
そうですね。
それが許せないんです。
あ、それはすごくわかりますよ。
バニラの部分もチョコアイス
で。その許せない気持ちはわかりますよ。
バニラの部分もチョコアイスであってほしいぐらいチョコです。
じゃあ、あれじゃない？
はい。
ハーシーズアイスみたいなのじゃいいんじゃない？
何それ？
違った。パキシエル。
何それ？
パキシエルってちょっと検索して。
はい。パキシエル。
パキシエル。なんかね、一文字違うとね、なんかパキシルっていうちょっと SSRI の薬っぽい名前だけど、
パキシエル。アイスで検索したら出てきますね。おー、これ最高ですね。パキシエル最高ですね。
これね、意外に美味しいんですよ、これ。
はい。パキシエル。チョコのコーティングの中にチョコアイスですよね。
そうです、そうです。
はい。チョコチョコの森永のパキシエル。これはいいですね。
美味しいですよ。
はい。そうですね。アイスで好きなんでしたら、ブラックサンダーアイスとかって知ってます？
ブラックサンダー？
ブラックサンダーのアイスバージョンがあるんですよ。うん、ブラックサンダーアイスっていうの。そう、その、あの、ブラックサンダー風味をこう、活かしつつアイスになってるんです。 ですよね。
ほう。
はい。なんかブラックサンダーって中にこう、なんか、ホクホクしたもん入ってるじゃないですか。
ホクホク
って表現おかしいか。でもあれ、なんかサクサクじゃないんで、ホクホクですよね、どっちかって言ったら。
ホクホク。また変なとこで壺に入れないでくださいよ。
いやいや、でもそう。
涙出てくるじゃないですか。
そうとしか表現できないでしょ。ブラックサンダーのさ、いわゆるそのスナック的なやつやけど、なんかでもスナックよりはこうしっとりしてるじゃないですか。
うん。
だからそのサクサクじゃなくてどっちかっていうのはホクホクのような気がしなくない。はい、そのブラックサンダーのそのホクホク感をこう維持しつつですね、アイスになってるやつですね。いいですよ、ブラックサンダーアイス。まあ、あとはですね、その、何でしたっけ、赤城乳業さんが出してます、ブラックチョコレートアイスバーですね。
おぉ。
まあ、これは、うん。チョコですけど、シャリシャリしてます。シャリシャリした感じの、チョコレートのしっとり感はないですから、まあ、アイスらしいチョコアイスですね。
はい。ほうほうほうほうほう。
クッキーの食感をホコホコ、まあ、ホクホク。
なんでクッキーがホクホクなのかわかんない。
いや、でも、あれなんですよ。ブラックサンダーに入ってるクッキーの部分は、ちょっとサクサクしてないんですよ、そんなに。
何ホクホクって。
ね、イメージとしてはカロリーメイトの感じ、わかります？
わかるけど、
カロリーメイトの食感。
食べたことあるけど。
はい、カロリーメイトの食感ってサクサクじゃないじゃないですか。ちょっとしっとりしてる感じ？
うん。
あれを、ちょっと、表現する単語が出てこなかったんで、ホクホク感って言ってみただけの話ですよ。でもなんとなくわかりません？このホクホク感。
わかりますよ。わかりますけど。
ホクホクといえば、なんだろうね。なんだろう。ほら、ポソポソ感。なんだろう。カントリーマームってあるじゃないですか。
カントリーマーム。
カントリーマームもあれ、サクサクしてないでしょ？あれ、あんな感じで俺ホクホク感って表現してるんですけど、ダメっすかね。
なんか違うよ。
なんか違いますか。
うん。
ホクホクといえばどんなイメージですか。
お芋。
ああ、まあそっか、そうですよね。お芋ですよね。
なになになに。
確かにお芋とかあとかぼちゃとか。あ、そっか、まあそこまではいかないか。まあ確かに芋ほどのホクホク感はないですけど。
うん、
ね。はい。まあ、お芋とか栗とかのホクホク感。まあ、確かにそうですよね。でも、まあ、まあまあ、でも言わんとしてることはわからんくもないでしょ？
うん。
はい。
あのね。
はいはいはい。
猫の日ってさ、前にまあ、猫の URL 送ったけどさ。
にゃんにゃんにゃん。
猫の漫画の。
はい。
見てるか見てないかわかんないんだけど。
どこに送ったんですか？
LINE かな。ちょっとわかんないや。
見てないですね。
ほんと？ちょっと猫の日で、カタカナで猫の日で検索して。
はい。
猫の日。
全部カタカナでいいかな？
全部カタカナで猫の日。
ヒーは伸ばす。
はい。
猫のヒー。ああ、見ました、見ました。
見ました？これの、
はい。
この漫画で、
はい。
こう、なんか、ハッと見たら、サクサクしたシュークリームを売ってて、
はい。
はあ、サクサクしたシュークリームだーってこう、顔するんですよ。
はい。
それで美味しそうだなぁと思って買って、
はい、
電車乗ってる間もずっとサクサクを頭の中にこう思い込めて、はい、早く家に帰ったら食べようみたいな感じなんですよ、雰囲気がね。はいはいはいはい、で、サクサクってもう帰るまでサクサクってなってるけど、家に帰って口に入れたら、マフって感じになって。わかる
ーね、わかりますね、それは。シュークリーム。シュークリームね、プチシューとか好きです。
好きです。チョコの好きです。
チョコプチシューとか最高ですね。
チョコシュー好きです。
そういえば猫の日で思い出しましたけど、
うん。
白猫プロジェクトあるじゃないですか。
うん。
進撃の巨人とコラボ始めたらしいですよ。
本当？
はい。
あ、僕頑張る。
で、
うん、
進撃の巨人で、で、エレンは、うん。無料で手に入ります。
あ、おう、おう。すごいね、無料か。
頑張れ。あと3人はガチャです。頑張れ。はい、まあその話は猫の日で白猫で思い出しましたけど、まあこの話は置いてみましょう。はい。
僕に対する挑戦だね。
頑張れ。
頑張る。もしかしたら今回初めて課金しちゃうかもしんない。
難しいクエストあったら、手伝ったるで。
手伝って全部手伝って
序盤は、序盤っていうか最初の方見たら、手伝い無理なクエストがちょろちょろあったんで、そこは頑張って、とは思いますけどね。はい、というわけで、アリスさんはなんか、甘味の話ありますか？
甘味？
甘味。
そうだな、僕ね、最近そうだな、何がいいかな、いろいろあるけど。
はい。
ああ、失礼しました。
はい。
なんか、そんな名前のなんか丸っこいお菓子があるんですよ。
丸っこいお菓子？ボン？
うん、チョコのボンボンじゃなくてね、ボノボン。
え？なんだろう？
ボノボンだかな。
ボノ
ボン？カタカナでボノボンで検索してみて。
ちょっとググってみますね。
うん。3種類あるんですけど。
はい。あ、ボノボンだ、多分。丸、うん、アメちゃんみたいにこう、丸い。
そうそうそう、包んであの、キャンディーみたいに。
知ってる知ってる知ってる。
これ結構ね、美味しいんですよ。
うん、美味しいですね、これは。
うん。これはね、結構美味しい。
なんか結構その、コンビニのレジの横とかにたまに置いてたりしないですか？
するする。
でしょ？
するよ。うん。まさしくそれです。ピンポンピンポン。
正解でしょ。
大正解でございますよ。はい、
そのお菓子といえばその駄菓子とかあるじゃないですか、駄菓子屋。
うん。
その駄菓子屋のさ、
うん。
これヨーグルって結構好きなんですけど。知ってます、アリスさん。ヨーグル。
知ってます、知ってます。ヨーグル、ヨーグルトもどき。
謎お菓子のヨーグルね。
謎お菓子ですよ、あれ本当に。
あれ何なんでしょうね、ヨーグルって。
ヨーグルの成分。
いや、確か、甘味料とか、いろいろと。はい、乳製品使われてないんですよ。
え？マジで？
ヨーグルトなどの発酵乳や乳製品を使ってなくて、
うん。
グラニュー糖とですね、ショートニングをこの混ぜ合わせてですね、
うんうん、
ヨーグルト風味を出すための香料や酸味料を加えて、で、攪拌してるらしいです。
へー。
はい。で、成分のほとんどが植物油脂なんですよね。ヨーグルです。まあ、これに関しては、何でしたっけ。まあ、1個20円で年間1000万個ほど売れてるらしいですよ。
え、そんなに？
はい。
よっちゃんイカとどっちが売れてるの？
いやー、わかんないですけどね。ねえ、このヨーグル、謎すぎるお菓子、ヨーグルね。これはもともとそのモロッコヨーグルとかっていうのが有名ですけど、いろんなところからも出てるみたいです。
うん、うん。
謎のお菓子ですね。
謎お菓子だよね。
謎のお菓子ですね。
でも多分ね、あれはショートニングがたくさん入ってると思う。
はい、ショートニングと、何でしたっけあれが、半々。ショートニングと、グラニュー糖が半々らしいです。
あ、やっぱりそうなんだ。
はい、ショートニングとグラニュー糖が半々で、
あの、口の中でいつまでも溶けないような、
はい、
ねっとりとしたあれはショートニングなんですよ。
ですね、
まあ、ショートニングイコールマーガリンなんですけどね、同じく。
はい。
つまり、体の中にトランス脂肪酸がどんどん溜まっていくという、すごく、すごく体に悪い食べ物であるが、好きです。
ショートニンググラニュー糖とあと香料3味料で、を混ぜ混ぜしたものです。
混ぜ混ぜしたものです。
はい。ヨーグル謎のお菓子ですよね。
食べちゃうよね。
謎のお菓子ですよね。美味しいですよね、あれ。
美味しいよね。あのさ、木のスプーンでさ、
はい。はい、
あの、隅っこまでこうね、
取って。そうそう。なかなか取れないんですよね。
そうなんですよ。駄菓子ってそういえば何か他に食べました？
いや、最近だとですね、あの、コーララムネって知ってます？
コーララムネ？
はい。あの、ちっちゃい、
うん。
空き缶のようなデザインのプラスチックのケースに入ってるラムネ。
ん？あ、普通のラムネのラムネ？
ラムネです、ラムネ。舐める方のラムネです。
うんうん。わかるわかる。
ミニコーラってやつです。
うんうん。
ミニコーラ、これ、美味しいです。
ミニコーラ食べてない。
あ、そうですか。
なんか一回ね、
はい。
いや、野菜味があったんですよ。
ミニサワーとかっていうのもありますよ。
ミニサワ
ー？このミニコーラをこうね、私、ボリボリ食べるのが好きです。
ミニコーラ。
ミニコーラ。ご存知ないですか？
ミニコーラ、あ、わかった！
はい。
あの、円筒のやつだ。
そうそうそう、円筒？
あの、普通の缶をこうちっちゃくし
たような。そうそう、ちっちゃくしたやつ。
やっと理解した。思い出した。
はい、ミニコーラです。これをボリボリ食べるのは結構好きだったりしますけどね。あと、駄菓子。
駄菓子。
五円チョコとか？
五円チョコ。
はい。アリスさんは何かあります？
はい。あの、薬みたいなやつ。
薬みたいなやつ、うん、なんだろう。
あの、粉、白い粉が入ってる、
はい、
もなかでできた瓶の形をしたオレンジ色の、
はい、白い粉、駄菓子の白い粉。
うんうん。
どんなやつやろ。
なんだっけ、なんかストローで粉を吸って吸うんです
よ。ああはいはいはいはいはいはいはい。
あ、思い出したようだ。
粉菓子じゃないですか。
粉菓子っていうのかな、わかんないけど。
ストローで吸うやつですよね。
名前わかんないけど。そうそう、ストローの。
あの、瓶の、あの、瓶ラムネってやつですよ、確か。
瓶ラムネ？
はい。多分ね。
そんな名前ついてんの。
ビンラムネ駄菓子で検索したら出てきます、多分。
うん。お
ー。あ、でもこれはね、
うん。
あの、うちの周辺には置いてなかったですね。
そうなの？
はい。なんか、ストローで吸うタイプはその、何でしたっけ？なんか袋に入ってるやつをこうストローで吸ったりするっていうのはありましたけど、
うん。
このモナカのやつは置いてなかったですね。
お
ー。あと、ま、駄菓子といえばビッグカツとかですね。
あー、なんかそんなのあったような気がする。
甘味ではございませんけど、ビッグカツですよ。 ペラペラのね、ペラペラのやつです。
ペラペラのビッグカツか。
ペラペラのカツです。
あ、あとさ、
はい。
なんだっけ、もち太郎の、
はい。
あのソース味のやつ。
もち太郎。
どんど焼きって書いてあったかな。
ほうほうほうほうほう。
もち太郎はすごく、まあ、有名だけど、
はい。
もち太郎のソース味っぽいやつがすごく好きで、
はい。
あれは最高でしたね。
まあ、あとはですね、駄菓子といえば、ぷくぷく鯛って知ってます？
わかんない。
鯛焼き風の、
うん。
チョコ菓子です。ぷくぷく鯛。
ぷくぷく鯛。
はい。ぷくぷく鯛。外側はモナカで、
うん。
中は、その、ふんわりチョコ？空気が、気泡が含まれてるチョコになってるんですよ。ぷくぷく鯛っていうの。はい。名刀産業から出されてますね。このぷくぷく鯛に使われてるこの、何でしたっけ、空気か気泡が含まれてるその、チョコレートってものすごい好きですね。
木の浮き船みたいなの？
そうそうそう、なんか中見たらその、気泡っていうかその、スポンジみたいになってるんですね。はい。じゃあ投稿いただいてるやつをちょっと読んでいきたいと思います。
はい。
かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MCDさんの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今週は春のお便りが聞かれていると思いますが、北海道はまだまだです。今日の朝の気温はマイナス16.5度でした。すげえ。明日は大雪予想だし。はい。でもすごいですね、その、マイナス16度とかって、ね。
うんうん。
私の住んでいる十勝平野は肥沃な土地で、多作、酪農が盛んです。酪農で合ってんのかな？これ読み方。違うかったらごめんね。酪農で合ってますね。そんな豊富な食材、小豆などを生かして古くからのお菓子屋さんが多いです。有名なのは六花亭。
六花亭好き好き好き。
あ、そうなんですか？
うん、あそこのね、ボンボンが最高です、ボンボンが。
六花亭のボンボンが最高なんですね。
はい。ウイスキーボンボンですよ。
あー、ウイスキーボンボン。
うん、美味しいんだよ、美味しいんだよ、めっちゃ美味しいんだよ。可愛いし。ちっちゃいんだよ、ちっちゃいんだよ、いろんな色があって。
六花亭のボンボン、ちょっと見てみましょうかね。
見て、見て。
はい、はい、はい。
六花亭イコールもう、ウイスキーボンボンだよ。
そうなんですか？
うん、美味しいんだよ。
六花亭の、ボンボン。ウイスキーボンボン。
全くボノボンだったり、ボンボンだったり、みんなボンボンなんだからもう。
ほー。
もう。
チョコじゃないんですね、これは。
チョコじゃないよ。
とかですね。あとは、よいしょ。あとは、龍月ですね。はい。
龍月。
その他、ケーキ屋さんやスイートポテト屋さん、串団子屋さん。おやき屋さんなどなんかも多いです。しかも、値段が、他地域から見ると安いので、甘味好きにはいいと思います。私にとって甘味とは、幼女、少女ですね。はぁ、あ。HR さんならわかると思います。
わ、はあ、かんの？
え？
わかんの？
え、うーん、うん、うん。
わかんの？
いやいやいや、どうなんすかね。
わかんの？
ギザとはいいですよね。それではごきげんようということなんですが。
あれ？
はい。ギザとはじゃなくてザギとはじゃないですかね。
ザギとは？
あ、ザキとは、失礼しました。ザキとはですね。は
い。どっちもわかんない。
はい、というわけで続きまして、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
甘味と言って思い出されるのは、たい焼きと今川焼き。地方によりは、大判焼きや割り焼き、太鼓まんじゅうなどの名割ではないではないかと思います。あー、いいですね。たい焼きもそうですけど、今川焼き。うちの地方は大判焼きだったですね。あ、でも、何でしたっけね。大判焼きといえば、その甘味じゃなくて、
うん。
あの、たこ焼き風味のあのソースとか、その、どっちかというとたこ焼きじゃない、あの、お好み焼き風味のイメージではありますけどね、大判焼きだと。
うん、うん。
多分この今川焼きというのは、たい焼きなどと一緒のような、あの、衣の中にあんこが入ってるタイプのやつではないかなとは思いますけど。
うん、うん。
うちの中、実家、大判焼きといえば、なんかその、お好み焼き風味で、その卵とかが、ね、があるやつがそんな感じだったりするんですけどね。たい焼きは紐解いていきますと諸説ありますが、どうやら、三重県津島に、弦を発するようです。三重県津島大門に構えた日の出屋という店が、タイの形にした粒あん入りの焼き菓子を販売したことから全国に広がっていったというのが、通説のようですが、発祥の、日の出屋はもうなく、現在はそのタイ焼きの型を引き継いだ喫茶店が同じ、津市内の JR 阿蘇駅近くに営業を構え、当時の風情を残しているようです。今川焼きの、源は、東京神田にあった今川町にあった今川橋の、これヘリですかね。で、江戸時代、中期、安永年間今川の名主今川善左衛門が京橋に今川橋の付近で始めたのがきっかけで、この焼き菓子が高い評判を呼び、今の今川焼きとして広がったと言われていますが、今の今川町は元は戦国期に将軍の位をつけるほどの、後継今川氏の、これ読まれ
へん。
よっこらせ。この辺の漢字がね、今川氏の着難ですね。今川氏、今川氏神が徳川家康から土地を与えられて住んだ場所だと言われていたりします。戦国期は、街道一の弓取りとも、東国の巨人とも、足利が絶えば今川将軍とまで言われた王家の身からすれば随分と縮小した感がありますが、波動を立った織田家の名が今現在は福井の一地名にのみ残していくことに過ぎないことを考えますと、桶狭間では負けた今川家ですが、現在では将軍以上の名を知らしめているというのは不思議なものを感じたりします。教養家だった、獅子からすればこの今川焼きはどう映っているのかなと思いに合っているって見るのも面白いかもしれませんね。そうですね、その織田家とか徳川家とか、戦国時代のね、名を轟かせた人も今となってはね、もうその魔王になってたりするわけですよ。
魔王かい。
はい。
なんで魔王なの。なんで魔王なの。
いやー、
なんで魔王なの。
ね。そう、その、織田信長が、さんなんかはね、もう今でこそ、その、もういろんな創作君の中での大概魔王役刺されてるじゃないですか。
まあそうですね。
はい。女体化したりとかね。
それは言っちゃダメ。
織田信長さん、天国で思ってますよ。俺また魔王扱いされてんだけど、みたいなね。
また鬼を養生になってるでしょうみたいな。
はい。ね。では続きまして、確かね、その徳川で思い出しましたけど、
はい。
じゃあ織田信長で思い出しましたけど、
はい。
私がついこの間まで読んでた、その、ラノベかなんかでも織田信長出てきましたよ。
おぉ。
はい、幼女魔王でした。
幼女ですよね、やっぱり幼女になるんですよ。幼女になる運命なんですよ。
幼女と魔王、幼女魔王でした、はい。じゃあ、続きまして、これはチョーク投稿なんで、まあ、どっちか一つ読んでおきます。こっちのハイカラさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。大金赤だよ。全員集合。ハイホーです。どうもこんばんは。
こんばんはです。
甘いものとはありと何でも好きなので、これと断言できないのですが。甘いものと一緒に飲むコーヒー、紅茶、日本茶、ビール、ブランデー、ウイスキー、焼酎、ワインの方につい力を注いでしまいます。まあ、おまけがメインになるわけですね。チョコと合わせるならブランデー、赤ワイン、苦めに出したコーヒー、紅茶だったり、甘い果物なら合いそうなのは白ワイン、合いそうな白ワインを探したり、和菓子だと日本茶か芋焼酎にすることが多いですね。甘くはないですが、ポテチやじゃがりこなどはビール系になりたいです。そういえばね、逆もあるんですよね。なんかあの苦いさ、
うん、
カカオのチョコレートと、
うん、
甘い飲み物と一緒に食べるっていうのもすごい幸せじゃないですか。
うんうん。
はい。で、山形県で有名な甘味といえば、のし梅、風紀豆、ミルクケーキ、干し柿あたりが有名でしょうか。連続の商品群もおすすめです。甘じょっぱいの無限ループに陥らないように注意しないといけませんね。
はあ、わかる気がするよ。
これ甘じょっぱいってさ、
うんうん、
あんまりなんだよね。
あ、ハッピーターンとかダメ？味調べとか同じハッピーターンと同じ。
ハッピーターンはいいかもしれませんけど、ほらあのせんべいでさ、
うん、
片っぽその醤油焼きで反対にさ白いお砂糖が塗られてるやつあるじゃないですか。
あ、ポタポタ焼き？
ポタポタ焼きかな？いやー、あれ、真ん中ぐらいで真っ二つにして食べたいです
。え？
裏面と、何でしたっけ？表面を別々に食べたいです。ね。
別々に？
いや、だからその、
あれじゃない、オレオのクッキーを、
はい。
パカッと割って、
はい。
片っぽの黒いクッキーだけの先食べて。
いや、そのオレオはいいんですよ。どっちも甘いですから。
そのおせんべいのやつでさ、クリーム2倍2倍だよ。
おせんべいでさ、片っぽ醤油味やのに砂糖がついてるってさ、
うん。
あれがね、許されないんですよね。ね、塩味なのに半分は反対側甘い的な。
うんうん。
甘じょっぱいね。
うん、甘じょっぱ。
じゃあ続いて、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
甘味というと、職場に置いてあるちょっとつまめる菓子箱が思い浮かびます。ほうほうほうほうほう。職場に置いてあるお菓子。アリスさん、なんか置いてます？おやつ用に。
みんなが時々こう差し入れで置いてくるんですけど。
はい。
今日置いてあったのは、伊豆のお土産の。
はい。
なんかオレンジ味のパイみたいのと、あとチョコレートのなんかあった。
ちなみに私、職場にはいつもうまい棒を置いてます。
職場にうまい棒？
うまい棒置いてます。
何味？
明太味です。
僕、サラミ味が一番好きなんですよ。サラミ味。
サラミ味ですか。
ただね。
はい。
子供の頃はよくサラミ味を3本食べるとお腹を壊してたの。
お
ー。でも好きなの。
なるほどね。
でも好きなんだ。
お腹壊すけど好きなのって結構ありますよね。
そうだよ、サラミ味。さらにお腹壊すけど、絶対壊すけど好きだったのは牡蠣かな、やっぱり。
でも牡蠣は嫌いです。
今はもう大丈夫です。今はもう大丈夫です。
はい。昼食までのつなぎのつまみ食いしたり、3時のおやつに活躍してくれるわけですが、コーヒーを入れてる時に限ってせんべいしか残ってなかったり、お茶を入れたのにミニバームロールがあったのか、と時々ミスマッチになります。ああ、ありますよね。何回かそういうことがあったので、今度職場にある目安箱にお菓子のリクエストをしてみようと思います。そういう時は自分で買って置いとくのもいいかもしれませんね。
これうまいんだよって。
はい。皆さんは飲み物とお菓子の組み合わせを意識したりしているでしょうか。飲み物とお菓子の組み合わせ重要ですよね。
重要ですね。
あ、ちなみにさっき甘しょっぱいって言ってたんですけど、甘いしょっぱいですね。区切られてますね。甘いしょっぱい、甘いしょっぱいの無限ループに陥らないように。
なるほど。あ、本当にそれは無限だよね。
甘いしょっぱい、甘いしょっぱい。
やばいですよ。
アリスさん、どんな食べ合わせしたことあります？甘いしょっぱいといえば。
甘いしょっぱい？
はい。
いや、普通に甘いお菓子としょっぱいお菓子か、
はい。
甘い飲み物としょっぱいお菓子か、って感じかな。
なんかたまにね、無性に食べたくなるときに、
うんう
ん。なんか、チョコを無償に食いたくなるときと、
うん。
ポテチを無償に食いたくなるときがあるんですけど、
うん。
なんか不足してるんでしょうかね。体の。
ね、それは脳がバカになってるんです。
そうか。
はい。
俺の脳はバカになってるわけです、ね。
そうです。みんな騙されてるんですよ。しょっぱいもの食べたら甘いもの食べたくなる。甘いもの食べるとしょっぱいものが食べたくなるっていうね。
はい、
それはね、脳みそのちょっといけないあれです。いたずらです、
ね。いけないあれがいけないわけですね。
はい。はい、
じゃあ続いて、泉式部さん。あ、飲み物とお菓子の組み合わせ意識したりしますね。飲み物とお菓子の組み合わせ。ま、前の、ハイホーさんなんかもね。チョコと何か合わせて結構ね意識しますよ。ただ意外とね、緑茶って何でも合うと思うんです。甘いお菓子だと。
おう、
チョコと緑茶とか美味しくないですか。美味しいと思います。
美味しいです。美味しいですね。
だから何にでも合うと正直思いますけどね。だからお茶をミニバームロールと緑茶とかって合いそうですよね。
うん、うん。
じゃあ続いて泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは。泉式部でございます。
こんばんはです。
うちの紹介員さんからちょっと遅めのクリスマスケーキを頂戴しました。ありがとうございます。ちょっとどころじゃねえよ、2ヶ月遅れてますよ。
ちょっとね、ちょっとね、大丈夫。
泉が選んだ組み合わせは、
間に合ってるよ。
ケーキのハーフサイズで2つの半分がチーズケーキ、半分がバームクーヘンですね。このケーキをもらった経緯は、うちの紹介員さんがコカ・コーラを飲んでペットボトルに貼ってあるシールでこのケーキのプレゼントキャンペーンに当選したそうです。それでその当たりくじのシリアル番号を泉に去年の12月末にクリスマスケーキをプレゼントしますって教えてくれたんですが、2ヶ月遅れでケーキが届いたそうです。昨夜早速チーズケーキを家族と一緒にいただきましたが、濃厚チーズがめっちゃ美味しかったです。今夜バームクーヘンもいただこうと思っております。味が楽しみっていうことですね。おー、いいですね、半々の。うん、完全にそのクリスマスのデザインの箱で届いてるんですけど、2月ですね。はい、コカコーラのケーキプレゼントキャンペーンですね。シリアルナンバーで当たったら、まあ、当たり受付期間は10月30日から、2月の28日だそうです。はい。ハーフ&ハーフケーキですね。当選人数は100万人ですね。100万人へのプレゼントです。はい、じゃあ続いてファンデルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんばんしゃー、どうもこんばんは。
こんばんしゃー。
甘味の思い出というと、大学時代に同級生の結婚式に招待された時の思い出です。その結婚式ではサイドメニューが自分で食べられる量をサージして食べるというものでした。
ほうほうほう。
頼まれたスピーチも終わり、宴も佳境に入ってきた時にフルーツでいっぱいに彩られたロールケーキがサイドメニューとして出てきました。丸一本食べたかった俺はケーキの乗った皿前に持っていこうとすると、黒ずくめのホストにお客様それは、と言われてしまいました。いくら食べられるかと言っても、そう、浅ましい行為は恥なんだと思い知らされ感じるばかりでした。その後二次会に、で、神父に、ネハンさんなら一本前持っていくだろうなと思った。怒られている姿を見て笑い出しそうになったと言われてしまい、俺の行動は予見されていたかもと思うと、実中に、ハマった気がしました。ですね。しゃあ。あ、でもその結婚式のケーキといえばですね。
うん。
何でしたっけ？その、ケーキの、ウェディングケーキのカッティングとかあるじゃないですか。共同作業とかさ。
うん。
で、まあその後、その定番でその食べさせ合いっこみたいなのをやるわけですよ。
うん。
で、まあその、先輩の新郎、結婚されてる方にお手本として見せてもらいましょうみたいな感じのことを、まあ、やるじゃないですか。
やるの？
やったんですよ、今回。
うん。
で、その、先輩のご夫婦として、そのお手本したんが、その、俺の妹の夫婦と、
うん。
まあ、その、相手の、まあ、新婦さん側の妹さんの夫婦さんがやったんですよね。
うん。
で、まあ、恥ずかしながら、こう、あーんをしたわけですよ。
うん。
で、まあ、お手本見ましたか？みたいな感じで、じゃあ本番行ってみましょう、みたいな感じでね。
うん。
で、その男らしいとこ見せてくださいって言って、そのお手本で使ったそのスープがあったんですが、じゃあスプーンがあったんですが、
うん。
その倍どころか3倍ぐらいのサイズのですね、
うん。
しゃもじみたいなスプーンを出してですね、その、しゃもじ自体の、みたいなスプーンで、ケーキをすくって俺の弟に顔面からぶち込んでました
。なんかちょっとしたパイ投げじゃないですか。
本当ですよ。はい。ね、定番ネタではございますけどね。はい、では続きまして、ポポルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
幼女の皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
遅ればせながらタブレットを使ってみたい衝動に駆られて、なんか手頃なものを探していたところ、前に HR さんが言っておられたブルードットの BNT719W がヤフオクに出てましたので、ポチって買ってきました。届いたのが今夜、今めっちゃいじってます。この今まで持ってなかった新しいガジェットを手にした瞬間というのはすごくテンション上がりますよね。
そう、わかるよ。
から新作のスイーツを口にした時のような。今まさにタブレットという甘味を味わっております。お
ー。いいなぁ、いいなぁ、いじりたいなぁ。
タブレットを初めていじり倒している私に何かアドバイスをいただけたら幸いです。スマホとは違うこんな使い方があるよ、などのアイデアがありましたらぜひ教えてください。
タブレットで釘が打てるよ。
いやいやいやいやいや。壊れます。そうですね、個人的に私が使うタブレットの利用用途としましては、まあ、漫画を読むのに便利です。スマホより大画面で見れます。はい。で、BNT791W でしたら、カンコレが、快適に動きます。どうでもいい話ですよね。で、一番役に立ってますのが、その意外とね、タブレットに接続できる、その USB を接続するケーブルとかを利用すればですね、
うん。
マウスを繋いだりとかですね、
うん、
あとその私がやるのはその外付けのサウンドユニットをつないでですね。
うん。
で、その音、まあ、ボイトレとかで行ったりするときに、LINE で音を取ったり、録音したりするとかですね。
うん。
うん。そういうこともタブレットでできるので便利です。
ほう。はい。まずはトーラムオンラインをインストールするといいと思うよ。
そうだな、タブレットね。あとあれですね、その遠隔操作のアプリを入れるとですね、外にいながら家のパソコンを操作したりとかできます。
気 チームビュアーみたいな。
はい。で、まだガンガン来てるんで、ちょっとバンバン読んでいきますね。
はい。
エレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
甘味と言いますと、すぐに思いつくのがチーズケーキ。おぉ。チーズケーキいいですよね。
うん、うん。
ご存知のように、チーズケーキは小麦粉、牛乳、卵、砂糖、チーズ、蜂蜜で構成されています。今でこそ簡単に手に入るものですが、近世以前は小麦粉以外はどれも高価で庶民にはなかなか届く、手の届くものではありませんでした。なので、教会の巡礼地にこれらを使った料理が数多くあり、私の所属する修道所会でも何かの集まりの時にはチーズケーキを作って出しています。チーズケーキには巡礼の疲れを、心身、頭脳を休ませ、回復させる効果があるので、古くから修道会、修道所会では出しているところが多くあるそうです。あと、修道会。修道所会では有名なものとしては、トラピスト修道会のクッキーや、ボルドー修道女子会の作る、ケーキカヌレといったものがあるそうです。そういえばね、
うん、
チーズケーキってさ、
うん。
実際に作ろうとしたらめちゃめちゃ難しくないですか？
レアの方？
しっとり感が出せないんですよ。
しっとり感？
はい。パサパサになったりするんですよね。
冷やせばならない冷蔵庫でしっとりと。
冷やせばならない
かな。っていうかね、簡単に下のベースを作るのは、
はい。
ビスケットを砕いて敷くんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。まあ、チーズケーキね、なんかね、私、昔作ろうとしたことが、作ったんかな？なんかうまくいかなかった、うん、そのチーズケーキというか、チーズクッキーみたいなのが出てしまって。そんな記憶ありますけどね。
ほうほうほうほう。
じゃあ続いて、ミッティさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、大変だー！今日ケーキ2つも食べたミッティです。おっとミッティは抹茶系が好きで、抹茶スイーツはもちろん抹茶カプチーノ、抹茶カレー、抹茶コーヒーなどいろいろ堪能しました。その中で印象に残ったのは宇治で食べた抹茶フォンデュ。抹茶フォンデュ。ほうほうほうほうほうほうほう。あー、これ美味しそうですね。また、今度美味しい抹茶スイーツを探す旅に出ようと思います。はい。抹茶系ね、私、お抹茶は別にいいんですけど、
うん。
その、抹茶なんたらっていうのはね、
うん。
あんま好きじゃないんですよ。
え、きゅうさん意外とこだわるよね。
お抹茶は別にいいんですけど、うん。うん、いや、まあ、嫌いってわけじゃないですけど、抹茶アイスとかあるじゃないですか。
うん。
抹茶アイスはあんま好きじゃないです。かといって抹茶が嫌いなわけじゃないんですよね。
うん。
はい。はい、では続きまして、地天使チェルミモさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
東京オリンピックの女子カーリング選手に地元の JA からのお祝いとして、米が、タワラカンさんで1000タワラ分、内容量、重量約6トン。プレゼントされると聞き、完食に何年かかるんだと思ったチェルミンです。さて、甘味と言いますと、チョコレートとか生クリームとかが思い出されますね。地元だとほぼあんこの塊の、大手饅頭っていうのがあります。あとは販売されてる店が製造元本店か、それ以外だとごく一部にしかなく入手がちょっと困難な、鶴の卵というお菓子があります。
うん、卵なんかいろんな卵系はあるよね。
マシュマロの黄色いあんが入ってるそうですね。
マシュマロか。
あと岡山といえばきび団子を思い出す人が多いかもしれませんが、それと同時に、ムラスズメっていうのがあります。あんこをクレープで包んだようなお菓子です。そろそろ年齢が年齢なので、甘いものの食べ過ぎに注意しないといけませんね。そう、きび団子、きび団子で有名な鬼ヶ島、まあ、きび団子で言えば桃太郎じゃないですか。
うん、うん。
でもその桃太郎ってさ、
うん。
よう考えたらさ、その犬も猿もキジもさ、
うん。
きび団子を一個でさ、
うん。
戦地に赴くわけですよ。
そうだね。そうだね。
ね
ものすごいお腹空いてたんですよ。
かもしれませんね。
もう、飢えてたんですよ。
ちなみに、まあ、桃太郎、まあ、きびだんごは有名なのは岡山県ではございますけど、
うん。
鬼ヶ島は実は香川県なんですよね。
え、そうなの？
はい。鬼ヶ島。
岡山から香川まで行ったの、桃太郎は。
いや、まあ、香川というか、瀬戸内海に浮かぶ島ですけどね。
うんうん。
その、鬼ヶ島の元になったと言われる、女木島というのがございまして、
うん。
そちらは、実は、県としては香川県なんです。で、私、実家の親戚がそこにおりまして、そこに住んでまして、うん、まあ、ちっちゃい頃はよく遊びに行ってた、船に乗って遊びに行ってたんですけど、
うん。
まあ、鬼ヶ島の、その、洞窟あるんですよ、ちゃんと。鬼が住んでいたと言われる。
え？
鬼ヶ島に、
うん。
その、女木島ってところに、まあ、鬼が住んでたと言われる、その、洞窟があるんです。で、観光地として入ることができます。
はい、へぇー。なんか鬼の何かってあるの？
いや、それは知らないです。いろいろと飾られてはいますけどね。
うん。気になる。
はい。メギ島に鬼ヶ島洞窟。鬼ヶ島、大空洞っていうのが、じゃあ大洞窟っていうのがあるんですよ。うんうん、まあ、中に鬼の人形が飾られてたりはするんですけどね。
うん。
観光地として、まあ、有名になってますけどね。はい。はい、では、続いて、こんな感じかな？以上ですね。はい。で、村スズメっていうのがですね、パッと見村娘に見えてしまいました。どうでもいいですね。はい。はい、では、では、以上ですね。はい、たくさん投稿ありがとうございました。お題のコーナーでした。というわけで最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はちょっと話題のコーナーが随分と盛り上がって、お話も盛り上がって、定時オーバーしてしまいましたが、まあ、楽しんでいただけたでしょうか。はい、というわけで、もう3月に入りました。定時を回りましたので3月です。
そうだ、3月だ。
3月ですよ。来週はですね、3月の7日水曜日放送日となっておりますので、ぜひお聞き逃しのないようによろしくお願いいたします。暖かくなってきましたね。来月の、3月1日のお題はアーリスさんが言ってた春を感じることにでいいのかな。
うん、
はい、そんな感じにしたいと思います。というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用人口 HRR と書いて HR と、
なんか今日はすごく眠くないアリセラフィムです。
こんな時に限って眠くないんですよね。
はい、
はい、というわけでまた来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。
まだ眠くないけどね。
iPhone 探すけどね。
頑張れ。